ち戦闘態勢 .com。
はい、本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト、銭湯態勢 .com。 お相手はあなたの町のビデオ屋さん、私内野とサンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということでね、今回もこの3人で、はい、お送りしようと思いますよ。
まあ、一応確認なんですけど、お便りとかそういうの
は、お便りとかそんなのはないですね。相変わらずですね。
あのね、もうやりました。黒沢清のね、クラウド。
短編だよね。
いや、それはチャイム。
あ、それチャイム。
それチャイムです。
長いんだ。
2時間ちょっと。
あ、そうなの。
あの須田まさきが出て
る。ああ、はいはいはい。
うん。
面白い。
面白い。すごかったですよ。黒沢清初 の、
あ
の男たちの晩歌、
うん、
男たちの晩歌シリーズを、うん、あの黒沢清さんがやるっていうことで、うん、後半も45分ぐらいずっと銃撃戦、
うん、ああそうなの、
もちろんその二丁拳銃も旗も出ないけど、うん、でもまあその、 あの異なる二人がさ、うん、一つのものに向かって、うん、そのお互いこうあの銃を銃撃ってきてるところをこう背にしてこうやって拳銃の弾確認してみたりとか、うん、マジでこんなことやってんのみたいな、これがね、かっ、まあ、やっぱかっこいいですよ。で死に方、あの銃撃戦そのものっていうのは、あのほら素人同士が撃ってるから、こんな当たんないんだけど、当たってから倒れ方がね、まあ皆さんお好きですねみたいな、研究してその変な倒れ方やってますねっていうのをもうバンバンやってて、であれがよしよしがあの敵のさ、あのチームリーダー的な感じで、あの長いショットガンを持って撃ってくるんだけど、あの弾をあの重心をこうやって2つに折って弾をポンと薬莢を廃墟するときは、そうね、廃墟の仕方がね、そんなに廃墟派手に飛ぶっていうかね、パーンと後ろに飛ぶわけ、かっこよくてね、あら川よしよしもかっこいいし、お話そのものはね、まあいつもの感じなんですけども、後半の45分はね、いやもうひたすらなんかアドレナリンが出る、俺はアドレナリンが出たね、あのすごくすごく良かったです。俺は黒沢清が男たちのバンカーやってると思って、おすすめですけどね。まあ他になんか見なかったな、2人は。
僕ね、あれを見ましたよ、あのサムライタイムスリップ見
ました。どうでした、
まあ、あれね、
どうですか、
なかなかね、ほんとね、あの優しい優しい映画、本当に温かい温かい映画ですね。映画愛にあふれたね、本当に、ね、優しい作品ですよ、本当に、ね、
あ、見ててじゃあ とても柔らかい気持ち、
ね、柔らかい気持ちになりましたね、本当にね。
お客さん入った、
もう めちゃめちゃ入ってる。で今もすごい ロングランでねやってるんでね、だ時代劇好きな人は余計にちょっとね楽しめるかもしれませんね。本当全然ね、あのさくらゆうのさんとかね、
はいはい、
久々に見て知ってる。
しかし年取らねえ ねあの人、
う
ん、
そうそうね、
だって拳銃と目玉焼きの時から顔変わってねえもんな、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、うん、あと全然知ってる人全然出てないし、まあ、俺が知らないだけかもしれないですもんね、うん、なかなかねちょっと、ね、
お客さんもう、うわーみたいな感じです、
感じです、
ね、あ、見終わってあと拍手出る、
ね、あ、拍手までなかったけど、ね、
あ、そう、うん、
満足みたいな、
満足みたいな、何回も見に来てる人とかね多分いるんです
よね。じゃあ本当にあの、うん、なんだっけ、カメ止めみたいな感じ、
まあ、あの自主映画としてね、あの、うん、単館からどんどん広がっていったっていう意味では、うん、まあ、カメ止めみたい な内容がカメ止めと似てるってわけじゃなくて、広がり方がじゃない、う
ん、研究したって言ってるもん
ね、
カメ止め、
カメ止めを、
カメ止めの、うん、
そのヒットの仕方、うん、仕組みを、
う
ん、研究した
、そうそうそうそう、ためのストーリーを模倣したんじゃなくて、そのどうして展開したかっていうのを研究してたんで、
ね、本社正直でどっちが面白かった、侍
と拳銃と、いやでもどっちもあっちも 目玉焼きもいいけどね、こっちもなかなかねいいですよ。こうつけがたい感じ、
はい、ご飯っていう映画を見なかった
そうね、うん、今あのストレンジャーっていう
墨田区の
あそこでね今ね、うん、やってますねご飯ね、
うん、
映画の映画じゃなくていい高市先生でのコーナーパック
ンということでね、
決まりましたね、
決まりました毎回毎回こんちゃんがパクってきた相談に無理やり答えてしまうこのコーナー、今回こんちゃんがウェブからパクってきた相談はこちら。幽霊がいるならば、
はい、
相談者ホンテッドアパート男性40代、幽霊がいるならなぜニュースにならないのですか。これ
あのこれまたオカルト部門からの、ね、あのノミネート作品です
ね。いや決まってないからね。
まあいるって決まったわけじゃない、ね。
そう決まってない
んだっけ。みんなの心の中にいるって話なんで。
そう確かにね。
だからそうするとちょっと、
うん、
ニュースにはならないんじゃないですかね。
確かに。
そうなんですよね。
心霊写真とかってあれどうなのかね。ま、マジのほら心霊写真昔の あれってどうなの。
あの昔のやっぱり多かったのは26個、偶然
まあね、
フィルムの薪を忘れる仕組みのやつもあって、それであの昔のフィルム使ってみたら、なんかカメラ使ってみたら、だからとおばあちゃんがここにまだ映ってるとか、
まあそういうのもあるかもしれない。
それが多かったの昔は。俺たちがあの見てビビった心霊写真って基本それだって言われてる。
ああそうなんだ。
ほいで、あのデジカメになってからはオーブっていうのが、ほらこういうさ光の玉みたいな、あれもだからホコリがそういうふうに映ってるだけだって人もいるし、デジカメ特有の
レンズのね、
レンズのでもさ、俺一回だけね上野でなんかこの上野にちょっと洞窟あるんですよ、洞窟、上野公園に洞窟があって、別に怖くないんだけど、
防空壕とかじゃなくて、
防空壕とかじゃなくて、あの、中に仏様が掘ってあるところ、ね、短いところあるわけで、みんなで写真撮ったの、デジカメで、そしたら一枚だけ本当に霧がダーって映ってて、あの雲みたいな感じで、ブワッと、もうあのみんなで何枚も同じような写真撮って、その一枚だけ映ってて、っていうことあんの？あれやっぱりデジカメだとそういうのって。
分かんないけど俺に聞かれて
もいやでもあんたは一応使ってるからさ、デジカメの写真
で。デジカメ、いや俺ムービーだからさ、
うん、
写真でそういうのはまあないよね。正体不明の木。
ああそうそう、あれ撮っといた方がいいかな、あの写真。
撮っといた方がいい
んじゃない、まあ、カメラごとまだ昔のカメラデジカメだから撮ってあると思うけど、
撮った方がいいんじゃないの、まあ何らかの
すごい不思議だった、へえって思って、なんか霧みたいなのが思いっきり映ってるな、これな、なんかと、
まあ撮っといた方がいいんじゃないの、ね、面白いから
ね、
どうなんだろうね、でもね、
ちょっと心霊写真にビビった
感じのポルターガイストとかもありますけど、いやあれから何か動きあったのか、
あのいろいろとやっぱりあの人がさ、先生が心さんが三茶のポルターガイストの一件で講義をあの自分のね発表してみたりとか、まあいろいろあったりして、で三茶のポルターガイストの一員でったマジシャンの人が、あのちょっとやっぱり分かんないっていうことを言ってて、あれは分かん、あの仕掛けは分かんないですと、仕掛けは分かんないし、確かに空気が変だったっていうのはありましたっていう話が、
空気が変、
そう中に入った時にそのでマジックだって、自分が行った時もカーテン揺れたんだけど、マジックであれば全部揺れるんだってカーテンって仕掛け的に、でその場にいてマジックただ一部だけがふわふわふわふわって揺れてて、それは怖かったっていう、であのやったにしても一応プロのマジシャンなんで、自分私が行く時によくやるなと、
ああ
よくやるなっていうふうには思いましたけど、動的な話はねあのしてたけど、だまだ半々だよね、もうあの否定する人はもうとにかくいろんな証拠を集めてここに穴が塞いで跡があるとかっていろいろやってはいるけど、 まあ、いくらやってみても、うん、正体は分かんないんじゃないかな、うんうんうん、
でも手は マジなんじゃないの。
いや俺ね、うん、それは思ってるのね、うん、なんか、うん、あの映ってるがほら、うん、半透明とかならいいんだけど、うん、ガチで映っちゃってるから不思議だなっていう気は、うん、あのするけどね、うん、これで、うん、あのある、群馬の心霊スポットが事故物件じゃないの、事故物件だって言って貸してるところがあるらしいんだわ、ユーチューバーさんとか観光客用にね、
店で、
そう、うん、でその地元の人たちもちょっとそういうのやめてほしいって言ってるんだけど、うんうんうん、やってると、そういう商売やってると、うんうん、でそこはちょっといかんということで、うん、俺は暴いてありますよっていう人たちがいて、うんうん、地元の人たちに突撃取材したりとかして、みんな半笑いでさ、うん、いやないないない、事故はね誰も言ってた、自殺なんかないですよみたいなこと言って、うん、ということで、嘘でしたっていうことをバーン上げてる人たちが、うん、横澤プロも行くぞっつって横澤プロ行って、うんうん、で横澤プロは当然取材は別にできないから、うん、他の会に行って聞いてるわけ、うんうん、ちょっとね、いや不思議なことはありますみたいな、みたいな、みたいな、でしかも横澤プロがその何階かにあって上下の階じゃなくて離れた階の部屋でその不思議な音が聞こえたりとか人が見てみたいな話があって、これちょっと分かんなくなってきましたねとはなってるのね。否定する否定したりあのする人は一生懸命やってるし、それでまああれだけど、でも横澤プロに関しては多分あの絶対に明かされることはないし伝説になって残るんじゃない、うん、このまま多分、うん、横澤プロもほら取り壊しが近いって言ったから、うん、あのビルそのものが取り壊しになったら多分それで、うん、終わりっていうことになるか、うんうん、もう一本ぐらい映画撮るかみたいな感じなんじゃないのかね、
うん、この間の感じですと、もう一本なんか最終章みたいなの撮っても
らう、最終章みたいな一本ぐらいね、もう一本やってもらった方が面白いと思うけど、うんうん、
そうね、
ものすごい一生懸命否定して、うん、その否定がいくら面白かったところで、うん、本体そのものってそんなに傷つかないんですよ、うん、実はあの例えば義母愛子さんだってさ、うん、ね、探偵雇ってたとかさ、いろいろ今になって言われてはいるけど、うんうん、でもあの義母愛子さんそのもののさ、うん、持ってた不思議な魅力みたいなものって残るから、うんうんうん、木場英子さんが一回ガチでテレビから干された時に、うんうん、あの知ってる人が、うん、スーパーで働いたらしいのね、うん、あの木場英子さん、
う
ん、
そう、
木場さんだって思って、うんうん、であのすいませんっていろいろ話しちゃって、うん、見たらあの終わったらいいですよって言われて練習してもらったことがあるって言って、うん、怖かったって、
うん、当たってたって
もう部屋の間取りを全部そのままで、うん、ババババって喫茶店で、あの辺こうなってるんですよ、ババババババって全部書かれて、うん、ここにこれがあって、ここにこれがあって、ここにこれがあって、うん、悪いものはないけど、うん、こっちのものはこっちの方に移してた方がいいわねっていうか、取り人の違う船からみたいな話されて、真っ青になったんです。それは、そういう話が出てくるっていうこと自体が、うん、やっぱり義母愛子さんのさ、伝説なんですよ、うん、これが、うん、それだから いくらそのあの調べてたとか何だとかっていうことが後から検証されたとしてもなくならないものであって、
うんうんうん、あのね、
そうそう、
この間のさ、そういえば、うん、あのテレビ番組クレイジージャーニーでさ、
うん、
生まれ変わり、
うん、
生まれ変わりの話をやってて、うん、アメリカであの生まれ変わりを研究してる人がいて、うん、でその人が日本人でね、うん、子供で、うん、前世の記憶を持ってる人がいるらしいんですよ、
うん、
それが、911 の、うんうん、で亡くなっちゃった人、うん、ビルの上の方にで働いてて、うんうん、で俺その、うん、そこで亡くなっちゃったんですよって、
はい、え、嘘やろ、
ね、小学校もう 2,3 年ぐらいかな、
うん
うんうん、でもうだんだん忘れかけちゃってると。
ああ、はい、
うん、なのでその前に現場に行きましょうっつって、うん、その子を連れて、
こういうことです
ね、その子も行きたいって言ってるわけですよ。で、その本当に そういった人がいるのかどうか、うん、その記憶通りの、うん、それでその子がね、どんどんあの跡地に行って、うん、あそこに犠牲者の名前がバーって書かれてるんですよ、うんうん、でいちいちこう先生が読み上げていって、うん、あもしかしたらこ何人かいて、うん、その名前に聞き覚えありますっつって、うん、あその名前僕じゃないかなとかって言うんですよ、
すごいね、
うん、それで3年の子が、
うん、で一緒にその子と一緒にその名前の人の、うん、あれどこだっけ、お母さん両親かな、うん、両親のところに行って、うん、でその子はね、うん、あのちっちゃい頃からクラシックが好き で、うん、でしかもあのミニカーが、うん、あのフォルクスワーゲンのミニカーばっかり集めて、うん、で目悪くないのに、うん、レイバンのサングラスとかをかけたりとか、うん、レイバンのメガネとかを、う
ん、好きなのね、
好きだったらしいのね、うんうん、この子は本当にそうレイバンが好きなんですよって言ってて、それで、そのお母さん、犠牲者のその僕なんじゃないかっていうのを、うん、のお母さんのところに行ったら、うん、行って話をしましょうって言ってさ、うんうん、でアメリカってほらキリスト教じゃん、うん、キリスト教ってほら輪廻転生とかってない、うん、認めないから、うん、どうなのかなって思いながら、うん、あのその先生もね、うん、慎重に慎重に話を聞かせてくださいって、お子さんの亡くなった人の話を聞かせてくださいって言ったら、うん、あの子はねあの霊盤かけてたわねなんつって、うん、で車はフォルクスワーゲン乗ってた、そうそう乗ってた乗ってた、クラシックが好きでってもうことごとく当たんの、
うんうん、
一致すんの、うん、これマジじゃないのこれ、うん、っていうところで終わったんだけどさ、うんうんうん、あれはちょっとすごかったね一致度が、
うん、怖い、いやそのほら裏をめくろうめくろうとする人っていくらでもいて、うん、で裏をめくろうめくろうとする人がいくら行ったところで、うん、まあ俺はあまりその裏をめくろうとする子って好きじゃないんだけど、うん、あの要するに霊感商法にならない限り、うん、その方が面白いじゃんって
、まあまあそうね、
うん、そう、う
ん、だからそのお母さんも やっぱりキリスト教的にはそういうのは私は信じてないけど、うん、でもあなたと会えてよかった、
そうそう、それがあればいいじゃないっていうことよ、そう会えてよかったっていうのが あればさ、何か心の救いになるかもしれないし、自分の子供はさ、日本人生まれてまた別の人生を歩んでるかもしれない、なかったはずの未来があるかもしれない、救いになるじゃないっていうことですよ。
で最後、
はい
はい、ものすごくショックです相談者伊佐坂おかる、女性40代、お隣さんにインスタのフォローを外されました。お土産のやり取りやランチも数回行ったことのある比較的仲良しなお隣さんです。外された後も道で顔を合わせれば以前と変わりなく話すし、他の人もフォローは外してなくていいねしたりしています。またフォローを外しているけど私の投稿は見ているようです。こうなんでしょうと内容を話してきたりします。そういうこともあるかなと思って気にしないでいたのですが、お隣なので時折思い出して気になります。どんな心境なのか推理よろしくお願いします。
そう推理よろしく、
どうなんだろう、ツイッターだけで言えば、うん、分かんないからね、フォローしてる人数も100人ぐらいでしょ、戦闘態勢で言えば、
うん、そうね、うん、
誰がフォローして誰がフォローしてないかって分かんない、
誰かに外されたとしてもね、
そうそう誰かに外されたとしても分かんない、
分かんないね、うん、確かにね、
いちいちね、うんうん、もう100人、まあまあ100人って少ないけどさ100人でさえ誰が外したか、うん、新しくフォローしてくれたかなんて全然分かんない、
そうですよ、表示されるの、例えばインスタとかだとあのフォローこの人から外れ、この人がフォロー外しましたみたいな、
でいちいち通知は来ないんじゃない、
来ない来ないはず、
うん、通知するようにしてたら来るのかね、
ああ通知あんのかな、ちょっとインスタやってないから分かんない
ね、
あの どういう心理かっていうのは分かんないけど、うんうん、人間関係の距離の取り方って、うん、その人の自由だから、
そうですよね、
うん、そうですよね、で SNS も人間関係、人と人とのお付き合いで、
うん、そうですよね、
例えばね、
うん、
あの 会うたびに、うん、お土産くれる人がいたとしても、うん、俺割とごっつぁん大使だから、うん、あ、ごっつぁんですっつって返さないんですよ、うん、いつも、うん、でその人がどう思ってるかは知らない、うん、でも他のみんなは、うん、俺はお土産やっても次の時にはちゃんと返してくれるよ、うん、でも一部は何も返さないなって思ってても、うん、それすまん俺そういう人間だから、うん、じゃあいいよって、うん、言わないじゃない、うんうん、その人はお土産くれ続けるし、うん、俺は返さないし、うん、で、うん、なんでお土産私があげてるのに返さないんですか、うん、あの人はっていうふうに疑問に思ったとしても、うん、いや俺 そういう人の付き合いしてるから、うん、ねえ、うん、もうプレゼントのやり取りみたいなずっとやるの嫌だから、うん、めんどくさいから、
そうね、
で俺は思っちゃうんでっていう距離感もあるし、うんうん、でそれでじゃあそのね友達として疎遠になるかっていうとそうじゃない、うん、ないわけで、うん、人と付き合ってると何らかのストレスってやっぱりあるもんで、うん、そこはあまり追求しなくてもいいんじゃないですか、うんうん、お隣さんだから余計にっていうこともあるかもしれないし、うんうん、いや
これがね外された上に口も聞いてくれなくなったっていうんだったらちょっと、うんうん、ちょっと何かちょっとあるのかなって思うけどね、うんうん、そうそう、うん、ちょっとそれはちょっときついねって思うけど、うんうん、インスタのフォロー外されてもね別に普通今までと普通
のお互いさんで逆になんかインスタでがこうなんでって教え合ってるの気持ち悪くない、うん、
気持ち悪いね本当気持ち悪いね
気持ち悪ない、うん、だって今日こんなの食べましたって言ってアップしたら横の家はさ、うん、何食ってるか分かるんだぜ、
う
ん、それ気持ち悪くないな、
うんうんうんまあでもよくわからんなでもそれが現代的なあれなのかもしれないしねちょっとそういうインスタのあれはちょっと交流っていうのはよくわからんけどね
あれさんこういうの食べてるんだみたいななんかそういう、うん、
興味もねえよ
幸せもある
あそういう
なんかそういう付き合いみたいなのがあるのかもしれない
ですね、いや SNS はだってさ、うん、単なる遊びだからこれは
もちろん
そうなんだけど
ただの遊びなんでもちろんつらいんだったらやめましょうってことですよ、
う
ん、
そうですねそうですよね
俺 俺は基本買い物ねインターネットでアマゾンで買い物するのと、うん、無修正のエロ動画を見るために使ってますから、うんうん、遊びですこれ、うん、こんな人間関係ほんまもんでね、うん、お隣さん今日こんなの食べてんだあれフォロー外されたらどうしたのかしらみたいな、うん、そんなことを思うためにやってなくて、うん、面白ければやりましょう、うん、でつまんなければやめりゃいい、うん、でこれ子供の遊びですからこれ、うんうんあくまでも、うんうん、本気になっちゃダメです。
そうですよ、ね。
そうそうそうそうそうそうそう。
ということでね。まあ、まあ、遊びなんでっていうことでね。
そう遊びです。
うん、まあそんなに深く考えず遊んでいきましょうって。
と思います。
うん、はい。楽しくそれが楽しくないんだったらやめればいい
し。そうそう楽しくないんだったらやめましょう。
うんね、というわけで、はい、映画ですか現在公開ね。どうですかでんどうですかでんどうですかでん令和ということでね景気よくいきましょう
食べますの12時
ですね、もう12時前ですかね今日も決まりました
何が決まってるのかさっぱり分かんないんですけど
毎回毎回、一本の映画について語り合おうというこのコーナー今回の映画はこちら毒娘ということで毒娘がやってまいりました、うん、
来ましたねとうとう
毒娘が皆さんお待ちかね、やってまいりました
って言いながら、はい、いろいろね資料探します
、はい
資料出てきましたね、
ある新婚家族の出来事をモチーフに謎の少女と家族の争いをオリジナル脚本で描き出すということでね
オリジナルか
ミスミソーの内藤英介かな、うん、なんか言うのなんて読むんだこれまあいいや各自ググってください読み方については夫と娘と3人で中古の一軒家に引っ越してきた萩野家族に恵まれず育った彼女にとって自ら気づいた家庭で過ごす日々は夢にまで見た幸せな生活だったそんなある日外出中の萩野のもとに娘の萌香から助けを求める電話がかかってくる慌てて帰宅すると我が家は荒れ果てており
そこには洋服を切り裂かれた萌香に馬乗りになって大きなハサミを握りしめる見知らぬ少女の姿があった。その少女ちいちゃんはかつてこの家に暮らしていたが、ある事件を起こして町を去ったはずだった。ちいちゃんの存在は幸せそうに見えた萩野たち家族が隠してきた毒を暴き出してゆく。
はい、どうぞ先に。
じゃあ僕からで言うと、あの、まあ、あの萩野さん役の薩川あいみさん、
まなみさんじゃないですか、
あいみさん、
あいみさん
でいいみたいでね、はい、なんかねちょっとあのちょっと気の弱いっていうか、ちょっとねちょっと感じの役で、あのちょっとその前に見たのはあの例の何だったっけ、あの伊藤沙莉さんの CM なんだ、
あの、ね、あのタイトル拒絶、
あタイトル拒絶、あれで結構ああみたいな
怒ってる、
ね、感じの役だったんで、ああちょっとねもうちょっと落ち着いた感じの役もいいなみたいなね、うん、でしたね、うん、久しぶりにあの薩川あいみさん見てね、うん、だから、うん、よかったですね、
はい、はい、
どうぞ、うん、
僕ですか、うん、なんかこうなんて言うんでしょう、旦那役のね、うんうん、旦那役のあのキャラクターの造形のもうう
まいよね、
気持ち悪さ、
うん、
もう気持ち悪い、ね、もうう
まいね、
うまい、
いいですね、
あの造形がすごいうまい、
モラハラなんだろ
うね、そう、本当に明るくて物分かりのいい旦那さん、うん、と 見せかけるってみたいなね、まあまあさっきあのインスタの話が出てきましたけど、インスタでね幸せそうなあの写真を上げてる人を見たら実情はこんな感じですよって話ですよ、
まあまあ実情はね、
っていう悪意が見えるのがちょっと痛快でした。
私はちょっと今回ちょっと目覚めたことがありまして、うんはい、戦闘態勢って枠に限ってですよ、うん
はい、
枠に限ってですけど、うんうん、私たち20本から24本年間見てるじゃないですか、
はい、
でも少ない方だよね、
は
い、
まあ
少ない戦闘態勢っていうこのあれで見てみたら少ない方じゃないですか、20本から24本で、うん、もっと方が
はいはい
すごい出てる
わけね、
でね、
うん、
じゃあこの戦闘態勢っていう映画の中、例えば西島秀俊さんの映画見なかったなっていう年はある、
うん
ね、長澤まさみさん見ない年はある、うん長谷川博己さん見ない年はあるんですよ実は、
うんうん、
あれだけ稼働してる人たちが、
うんうん
はい、
なのに、うん、薩川まなみさん、あいみさんの映画はね、
う
ん、やたら見てんですよ、俺ら。
そんな感じ。
そうだっけ？
これね、俺ね、うん、あれ、また出てるみたいな感じでね、見てみたの、薩川さんの、うん、あの、ウィキペディア、
うん。
いやね、悪夢のエレベーターから始まって、うんね、科捜研の女に出てる。
うん、あ、そうだったっけ？
で、コンフィデンスマン JP に出てる。殺したい彼と死なない彼女にも出てる。
本当？
で、まあ、俺は映画館で例えば姫アノールとか鳥肌劇場版とか、あとは機械だの劇場版、まあ映画館で見てるし、で記念か大森で一時期モギリの CM やったのね、記念か大森の CM でモギリの役で出たから、記念か大森に行くと大抵あの薩川あいみさんの見てるみたいな感じで、いやとにかく薩川あいみさんってすごい稼働、いや映画すごい出てんだよこの人、
ちなみにドラマとかにもでも見るし、
見るし、いや、うんうん、本当にすごいし、うんうん、仕事っぷりで、
うん、
いやこの人すごいなと、うん、実は、うん、で、うん、別に俺らマイナーの映画選んでるんじゃなくて、どっちかというとジャンル映画選ぶじゃない、大作映画じゃなくて、
うん、
で大作映画じゃなくてジャンル映画選んだりすると、うん、見てるっていう、うん、つまり毎年ね、うん、1回を薩川さん見てるんですよ、
う
ん、俺ら、
ね、もう確かに、う
ん、はあ、この人すごい女優さんなんだってちょっと目覚めて、なんかファンになりました。これからもなんかこうで、なんか薩川あいみといえばこれみたいな決め役もないじゃない、
代表作みたいな、
江口のり子だったらとか、もうとにかくいろんな映画出てるけど、なんか出るたびになんかすごい評価になっちゃったりとかっていう役者さんもいれば、ね、長澤まさみみたいに、長澤まさみを見に行くっていうファンの人も当然いるわけじゃないですか、一斉ながらそういう感じでもないのに、 いやーよく出てるな、しかもこのジャンル映画に対するその出演率ってのはまあすごいと、実はね同時代のスターなんだなっていうことにちょっと目覚めて、ちゃんと薩川あゆみさん目当てで映画見に行こうかなって思いました。
薩川あゆみ映画祭みたいな、
ね、いや本当に一年いっぱい見て、気がつかないだけで、
確かに
だってコンフィデンスマン JP とか殺したい彼女を仮想研分かんなかったでしょ、言われてもね出てるんですよちゃんと、すごい人ですって思いました。
そうだね、そうそうそう、確かにそうそうそう、
これからも見ると思います。でですよ、
でです、
俺ちょっといまいちだったのは、何ちゃんっつったっけ、
ちーちゃんの
、俺途中までね、あれこれちーちゃんって、あの娘さんの、あのダブルな、つまり心の表現として出てきちゃってる
ファイトクラブ的な、
ファイトクラブ的なものなのかなと思って、あんま実際にいるんだみたいなのもあるし、神出鬼没だったりするし、割とその辺がね、曖昧で、ダークヒーローとしてその曖昧さはいいんだけど、じゃあそのダークヒーローが戦うべき相手ってお父さんしかいなかったりするわけですよ。そうね、ちょっとこれ曖昧さがね、都合よく見えちゃったっていうところはありました、俺は。出たり入ったり、見つかったり見つかんなかったり、
まあね、
いるのいないのどっちなのっていうのはちょっと気になったっちゃ気になった、
確かにね、神出鬼没で、神出鬼没なんでこんな都合よくいるのっていうのはあるよね、
そうそうそう、だから それがだからそのいるのかいないのか、その辺の危うさ加減が多分肝で、この映画の肝なんだろうけど、俺はそこにちょっと乗れなかったっていうのはありました、
そうね、ちょっと俺なんか不思議だったのは、これちょっと混乱したのは、あの最初な夏薩川さんと、まあ、まなみちゃんが、最初出てきて、俺なんか引っ越しのなんか片付けかなんかやってるシーンで、ちょっとあのちょっと薩川さん若いから、その もやみちゃんのなんか友達ぐらいに見えちゃって、で何なのみたいかなって、じゃあほら薩川さんもちょっとまあ、要するに連れ子と結婚したとか、だからなんかちょっと遠慮気味で、この二人の関係は何だろうみたいな、なんか旦那さんみたいなの出てきてやってから、何なんだろうみたいなのがさ、最初ねちょっといろいろあってね、ちょっといろいろいい意味で混乱したっていう感じですね、
いい意味で
何が始まるのみたいな、
まあでもさすが連れ子だったらあのぐらいの子がいても、
まあそうで、そうなんだよね、で、そので神出鬼没具合があ
って、あれが結局、娘の想像上の、
イマジナリーフレンド
的なものだったら、全て納得はいくんだけど、そういうあれにはなってないんだよね、
わざとなんですよ、ほら、ミツバチをけしかけたり、蜂けしかけたりするあたりではちゃんとね、いたっていう、
物理攻撃してるからね、
してるから、しかも出てきてる時に、途中まで気づいてないんだよな、誰もな、わざとなんだろうけど、ちょっと都合よくないんではないかなという気は しました。
まあね、
ダークヒーローってそういうもんではあるけど、いつの間にいたんだよみたいなさ、
でだから ちーちゃんも家庭環境にほらちょっと問題があって、で、まあ、だからそういう家族を、まあ、お父さんを標的にしたっていうのは分かったけど、たまたま次の家族がまたほら来るじゃんって、また、まあ、次の家族にもなんかいたずらしてるじゃん、ね、でもその家族特になんか問題あるかどうか
は分
かん
ない。だからあの幸せそうな家族はもうとにかくやるんですよ。
ってことなのね、幸せそうだとダメ
な
の、
ダメなんです
よ、そういうことなの、
ね、そこがねちょっとね、なんかこう人間関係の暗部を暴くヒーローみたいな感じではないんですよね、とりあえずやっちゃえみたいな、
アナーキーな人だから、
とりあえずやっちゃえになっちゃうと、ちょっとなんかこうなんとなくね、メッセージ性があると思うんですよ、結局自分の 自分の舵は自分で取れみたいなことでしょ、
うん、そうそうそう、まあまあ、
キャプテンオブザシップ、
キャプテンオブザシップなんですよ、あの自分の人生は自分で反動しろよって、
そうそうそうそうそう、だからそういうテーマの映画だと思うんだけど、だからその辺やっぱいろんなテーマがあって、重層的ではあって、うん、俺は面白かったんだけど、うんまあ、そう言われるとねっていう話だよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう
そ
うそう、
そこで、うん、そこを存在的なものを曖昧にしちゃうと、うん、ちょっとテーマが薄れちゃうよねっていう話になっちゃうよね、う
ん、あのデザインかっこいいけど、うん、じいちゃんの、うん、俺はこうかっこいいと思うけど俺はあんまりなんか長い間見てたダークヒーローではなかったなっていう気がさ、どっちかっていうと破壊だけの黒基調の方が好きだから俺は、あんな格好したら警察にバレるやろいろいろ思うわけです
よ、思うよね、
ちょっと八王子警察の怠慢だな、
何のやつ大問題だよ、
大問題だろお前
指名手配
で本当ですよ、
まあでも俺は面白かったけどね、でもね、
面白かったよ、面白かった、
だからあのお父さん、ちいちゃんのお父さんとお母さん謝りに来るじゃん、警察に言ってるので、うん、申し訳ございませんみたいな、ねうん、お父さんがちょっとトイレ貸してもらえませんか、俺 なんか知ってるんでみたいなさ、うん、あの気持ち悪さも
あるよね、よ、よ、
よ、よかったんだけど、うん、あの途中でからなんか引っ越しちゃってみたいなことになって、うん、出てこなくなっちゃったから、うん、なんか
もっと気持ち悪さをね、
ね出してくれればいいのにと、うんうん、ちょっとあれが残念だったな、うんうん、
あのさ、うん今年の夏にスタンプラリーやったんですよ、うん、あの銭湯、うんうん、台東区の銭湯とか、うん、東京都の銭湯全域だったか分かんないけど、うん、でスタンプのさ、まあ、スマホで読み取るやつのね、
うん、
やつ
があって、うん、今時だね、
うん、で、まあ、あの10個集めるとなんか景品がもらえるとかっていうようなやつだったかな、うんうん、で、まあ、やった初日ですわ、
うん
うん、もうシートがあってその、うん、あのラミネート加工したされたシートが全部配られるから、うん、やって、うん、出して見せてくださいって言われたら出してっていう、うん、初日うち、うんそこ曇りガラスじゃん、うん、だから、うん、ほんでさ夏だから冷房かけて閉めてるし、
うん、
真っ赤な服着た背のでかい女がさ、
うん、
いやお前さそんな服色の服どこで買うの今時っていうから、うん、真っ赤よ、
うん、
カーッと入ってきて、うん、スタンプくださいって言うから、うん、ああお客さんだなと思って入ってみして、うん、カチャッと取ってさじゃあとかって、いやあのお客さん、あのお風呂ちょっと入ってもらわないとあれですよって言って、うんうんうん、たらああお金ないんでまた来まーすって、しかもさ、
うん、
すっげえでっけえこっち靴履いたまま来ちゃったんで俺気づかなかったの、うん、終わった後なんか
用事
だ
と思
ったら土足で、ガッコンガッコン行って、
うんうん、
いや多分行って30ぐらいだと思う、うん、マスクしてて、
うんうんうん
ちょっと宇宙と交信してる感じの人
怖
い、うん、マジでで、うん、俺もあっけに取られちゃって、うん、待てとか言えないし、
うん、
ああいや怖っ行っちゃったみたいな、
うん、
で、
うん、
この間の組合でっていう怖いことあったんですよ、うん、って言ったら、うん、うちにも来たって言ったやっぱりあって、あうちも最初ねそんな厳しくなかったから、
うん、
見せちゃって、
うんうん
取られて持ってかれちゃったってそんな嘘までついて、
うん、景品って何なの
手ぬぐいにお風呂行く用のバッグみたいな、うん、
あバッグね、
うん、でもそこまでしてくださいみたいな、
うん、
真っ赤な服着てませんでしたそうそう真っ赤な服着てね
リアルちいちゃんだ、
ね、いや別にね人に害なすわけじゃないからいいけどお前靴で来んなよみたいなさ怖かったなあれまあ頭パーな人なんでしょうけど、
ね、
ちょっとそれを思い出しました
なるほどね
いや本当ね今時あんな真っ赤な服どこで買うのってバッキバキの赤よ、
うん
まあ、確かにちいちゃんも土足だったからね
それだ
と娘の部屋にね
でもどっちだと思ったいると思った俺途中までいないんじゃないかと思ったけど、ね、結局最後はまあ途中からいるのかなと思ったの。
もうさ、そうだ最初のあれでケーキのあれでさ、なんか掃除とかしてたから、いやちょこれ警察とか俺思っててさ、これいるな、
い
る派だった最初から見ててさ、ダメだよ警察。
うんうん、まあ八王子の治安は良くないってことですね。
本当ですよ本当に。怠慢ですよ。
もっとね、なんだろう、多分続編とか作るつもりなのかな。
漫画になったんだよね。なかなか面白い。
ちいちゃんの話になってんでしょ。前日談みたいな感じらしいんだけどね。
造形、
まあ、やるとしたら多分ちいちゃんの話、ね、
あの後みたいな、バーンって煙放り込んでましたけど、
あの後ってどう、あの後はどうしようもないんじゃないのあれ、
ね、多分、まあ、すぐ出てきそうだな、あの家族は。なんかね、
なんか結局、まあ、ちいちゃんの話を漫画でやったとして、それの実写化とかやるんだろうけど、その後の話とかってなんかあんま興味ないよね。
捕まえてくれないとね。
捕まえてくれないと、うん、警察との戦い
の戦いの
ね。だからこのダークヒーローっていうものに対するかっこよさの感じ方が、うんうん、ちょっと内藤監督と 俺の自身の持ってるダークヒーロー感とちょっと違ったっていうことだから、うんうんうん、まあ、俺はこの人あんまかっこよくないなっていう、ちいちゃんはあんまかっこよくないなって思っちゃったので、うんうんうん、まあ、かっこよければね、うん、タイラー・ダーデンとかだったらねもう OK なんですよ。あ、やったらやったらだから、あ、最後タイラー・ダーデンだったら、あの、うん、煙ボーン、あの家族が飯食ってる前だとしても、うん、やったらやったらみたいなさ、反省してないねみたいな、うん、って気持ちになるんですけど、いまいち俺はちょっと乗れませんでしたっていう、うん、愛車の問題ですよ。だから、うん、お話としてはサスペンスと、最初から最後までずっとさ、綺麗な、すごく綺麗な場面もあるじゃない、うん、あの、河原でこう綿みたいなのふわーっとなびいたりして、うん、綺麗な場面もあって、うん、見どころ多くて、うん、っていう感じで、うん、よかったですけどね、うんうん、さすがさんから言うと、さすがさん脱いでないのかなみたいな、ちょっとね、
脱いでないな、そうだね、見たとこないな、もう
榊の映画で脱いじゃったんじゃないかな、まさか榊の映画でほら一回、あれが公開中止になってたの、バカだのせいで、榊のせいで、
ああ、そうそうだった、うんうんうん、
なんて今スマホで調べたりしますけど、うん、
ちなみにあのほらちいちゃんのがよく描いてた絵でさ、なんかキャラクターでさ、バッテン、口がバッテンみたいなやつ、うんうんうん、で、ま、前の回でほらエイリアンの話で、うん、あと股間がバッテン、うん、あれ、その時にあのちいちゃんの絵を思い出
した、ね、あ、ね、あの次エイリアンノブルス見るとき見てください、股間がバッテン、バッテン、バッテン、変なね、マークついてるんですよ、はい、まあ、こんなとこですか。
そんなとこですね、特にあのそんな俺はケチのつけるところはない感じではありましたけどね、うん、はい、まあ、一村的にはそんなかっこよくない、
ノリが合わなかっただけ、
かっこよくない、
あのヒーローもダークヒーローに対するノリがちょっと合わなくて、うん、ちょっとごつごつに見えたかなっていう部分があって、映画としてはしっかりしてるもん、うん、あの気持ち悪いシーン、気持ち悪いシーン、美しいシーン、うん、